はい、ということでお便り会でございます、はいはい、が、
うん、
今日で最後のお便り会でもございます。そうですね、
お便り1グランプリ、
はい、
はい、
ということで、うん、ついに1年ですね、2025年の1月から12月までの、はい、全てのお便りが対象となっております。お便り1グランプリの、
はい、
賞が確定するということでございます。
受賞式ということで、
うん、
はい、
もうね、あれですよ、
どれぐらい読んだんだろうね。
まあだから数尺、大体3本ぐらい平均で、
うん、3から4で読んでますよね。で週に1回、
うん、1の、
うん、
だから4回ぐらいあるから、うん、
16×12
50ぐらいで、
うん、
まあこれね、ちょっとわかんないですけど
、まあ、まあ200近いですよ、
うん、200ぐらいは読んでるでしょう。
はい、
うん、まあその中で、
はい、
栄冠を取るのは
そうですね。
いますけども、
いろいろ考えましたよね。これがいいかな、あれがいいかなとかね。
まあそうっすね、うん、ちょっとこれ難しいですよ、うん、というのも、そのなんていうかな、ジャンルがもうそもそも違うじゃないですか。
そうそうそう、
お便りによっては、うん、オカルト関係ないものもあるし、
うんうん、
感想みたいなのが入ってたりとかもするし、
そう、ね、
あとはもう自分の持論みたいなことを言ってる人もいたりとか、うん、
はい、
あとはまあベーシックなのは基本的にはそのオカルト体験談ではありますけども、
うん、そうですね、
なんか一コアのね痴漢体験のやつとか、
あ、そうだそうだ、そうい
うのが多かったりとかするし、変人系とかね、
変人系ね、ありましたね、
ありますから、
うん、
こう完全にだから好みで選ばせていただくという感じですけども、
そうそう、しかもその都市によって好みも変わってくるから、
うん、
なかなかね、あのこいつはこれが好みっていうのもなかなか難しいという、
言いづらいですよね、うん、なかなかそのこれが決め手ですみたいなのが意外と難しいというか、う
ん、いくつかと、まあ、3、4本からちょっと迷ってこれかなっていうので選びましたけど、うん、
ありますよね、
はい、
で一応このホテル1グランプリは毎年ですね、うんうん、岸本賞、
はい、
早瀬賞、
はい、
そして奥さん賞と3つの部門で、ね、ありまして、
はい、
グランプリが、
うん、
でそれぞれ一つずつ、チョイスして、
はい、そうです、
発表という感じでございますけれども、はい、毎年、
うん、
あれですよね、あの全然バラバラのが大体選ばれるというか、
そうですね、
好みが
なんかそれも良かったんだけどなっていう感じ、
うん、
基本だから全然違うから、
でも好きなものが基本かぶらないっすよね。
そう、かぶんない、
なんか、
うん、でさっきも確認したじゃん、
うん、
どれにするって言ってもやっぱ被んなかったし、
そう、
3人とも
でね、
うん、
奥さんはでも独自のあれなんですよね、基準がね、
はい、
ね、あの何でしたっけ、
2人が楽しそうなやつっていう感じ
、うん、ちょっとね、だからそれある意味僕らよく分かんないですよね。
そうそう、
その客観的に、
そうなんですよ、
面白いと思ってるのもいっぱいあるわけだから、
まあまあ、チョイさん読んでて俺は聞いててだから、うん、あんまりその分からないけれども、彼女は彼女でこうふっと景色として見て、
はい、
2人が笑ってるのがこれが一番だなってので選んでるという理由なんで、
はい、いうことでございますし、うん、今のところ多分ないと思うんですけど、うん、あったかな、ちょっと定かじゃないんですけど、うん、あの同じ方が受賞するとかはねあんまないと思うんですよね。
前あったよね、1回
あったっけ、
うん、
うん、
あったあった、謎かく違う、
謎かくかな、
うん、1回あったよね、なんかすっごい面白い回があってゲラゲラ笑って腹抱えて、うん、
だから、
うん、
そのね同じ人が取ることも全然ありえるっていうことなんで、ね、
うん、そうね、一応でも聞いときましたよ、あの「血毛剃るやつはい送ってこいよ」って言ったの。
多分
途中で終わってるから
最初のフォローじゃない、
そうそう、
2025年の、ね、
月月揃おうと思ってます、チャレンジしてみましたっていうので、
ですよ、ね、
そう、
うん、
ほんで全然送ってこない、何してんのって言ったら実はまだ終わってないんですって言ってた。
なんかレポするっつってね、
長い戦いにな
っていって、
まだ月月全然らしいですよ今後もまだ続くって言ってましたね、うん、
絶対それただ言ってないだけだろ
いや分かんないけど何回か言ってるみ
たいな、諦めてんじゃないの、もう
そんな、どうなんでしょうね、
ちょ、めんどくさくなったんだろう、
ツルツルになったらあのまたご連絡しますってことでした、
うん、いやーね、
うん、嬉しい、聞きたいからね、
ということはじゃあ違いそうですね
いやそれはあの完成して全部ツルツルなってからのないと評価できないですからね、行き出したじゃない、そんな
のは、だってシリーズを作っちゃったから、
そうそうそうそう、自分でね、
常駐 ぐらいじゃね、ちょっとこう、評価しづらいですよね。
無理ですよ、それはね。うん、それこそケツまでいかないと、なかなか難しいんでね。
はい。
うん、
なんで、まあ、だから3本、ちょっと選ばせていただいてるんですが、はい、どうやって、発表しましょうか。
じゃあ、まずは、奥三章からいきますか。
いきますか。
はい、
奥三章から、じゃあ、発表ということでございます。
はい、まあ、また改めて言いますけれども、奥三章の基準というのは、まあ、なんか興味深いとかそういうことではなく、
うん、
こう客観的にね2人を見て、
はい、
一番楽しそうに笑っていたな、
うん、
っていうのを彼女視点で見て選んだものですからね。
印象っすよね。だから、
だから、うわあれめっちゃおもろかったのに選ばれてないのとかじゃないです、
うん、
彼女の目で見て楽しそうだったというね、
はい、
でございます。それでは奥三章は餃子猫ゴリラさんです。おめでとうございます。
ま
あ、いつもねすごく面白いお便り送ってきてくれて、
エッチの、ね、立った。
そうなんですよ。内容も面白いし、
うん、
まあ彼女自身がなんて言うんでしょうね、言葉のチョイスっていうのがすっごいなんか面白くて笑っちゃう、センスいいからね。
卑屈ですよね。
そう、卑屈、
うん、
で会ったこともあり、
はい、
卑屈ですしね、
はい、
うん、あってもなお、
うん、
ね、すごい面白い人で、まあ、今回ね選ばせていただきました。ではこちらですね、ご紹介させていただきます。いろいろ送ってきてくださる中で、
ね、だからどれかっていうこと
ね。 その中でこちらのお便りが奥さんはお気に召したそうです。ではいきます、うん、
はい、
好きな餃子は味の素の冷凍餃子、餃子猫ゴリラです。大の大人なのに泣きながら走って帰宅しました。
うん、
もう皆様に笑ってもらうしか救いようがないので、うん、どうか無様な私を笑ってください。
卑屈だな。
それは去年の冬の出来事、知人の山本が岡田という中年男性を紹介してきました、
うん、
過去全員仮名。岡田の人間性は一言で言えばロリコン、
うん、
いつか悪い意味でニュースに出てきそうな人、
うん、
岡田はエスカレーターでパンツを覗き14歳の女の子とチャット友達になって、女の子に小さいサイズの T シャツをプレゼントして体のラインが分かるような写真を女の子に送らせる変態と紹介されました。
あ、だいぶ、
ね、よくないですね、うんうん、で素直になぜ紹介したのかと思いました、
うん、
ロリコンを面白いと思って私に紹介した山本には一人娘がいるのによく笑えるなぁとドン引きしたことを覚えています、
うん、確かに。
そんなロリコンの岡田ですが、
うん、
女性なら誰でも好きになるようで、
うん、
私にも好意を示してきました。面倒ごとに巻き込まれると思い結婚してるんですよと伝えましたが、岡田は餃子さんは法で守られてるからなぁと、まるで結婚してなかったら手に入るのにみたいなことを言われました、
うん、
怖いのでなるべく会話しないよう気をつけていました、
うん、
そして事件は去年のバレンタインに起こりました、
うん、
岡田から手作りのチョコをプレゼントされました、
うん、
チョコというかぬかるみでした、
うん、
ドロドロで少し固まった表面には指紋がついていました。チョコの中身はラーメン、イカ、梅のお菓子、どう見ても食べ物の体を成していない。それを岡田は餃子さんのために作ったから食べてほしいなというのです。さすがに悪いけど食べられないですと断りました、
うん、
しかし岡田は餃子さんに食べてほしいの一点張り、
うん、
私の言い方が弱いからダメなんだと思い、申し訳ないけど、
うん、
キモいから食べられないと強めに言い返しました、
うん、
すると岡田から、あ、もっとキモいって言ってほしい、もっと怒ってほしい、全身が泡立ちました、
うんうん、
押し問答の末ついに岡田が大きい声で怒鳴り出したので周囲に助けを求めましたが、囃し立てるだけで誰も助けてくれませんでした、
うん、
これ以上空気が悪くなることを恐れ、私はチョコを食べてしまいました、
うん、
ねっとりした食感が口に広がり、ほぼ噛まずに飲み込みました、
うん、
空気に負けてしまいました。舐められてるんだよな、遠藤健一さんみたいないかつい顔になりたい、今すぐ旦那さんに会いたい、帰り道いろんな感情が頭に浮かび、気がついたら大声で泣きながら走っていました、
うん、
なんで私は二本足なんだ、犬ならもっと早く走れたのに、お父さんお母さん私は今日も二足歩行です、風になりたい。犬ちゃうんけ。涙で冷えた頬と惨めな気持ちを温めるように幼少期の愛された記憶を思い出して家まで帰りました、
うん、
お父さんお母さんお姉ちゃん、おじいちゃん、おばあちゃん、実家の犬、亀、金魚、太一くんの家の近所に住んでたおじいちゃん、 おじいちゃんの犬、そろばん教室の先生、あなたが愛したあの子は今日汚いチョコを食べました、うん、その後山本岡田は今回狂いとなり、私へのセクハラはなくなりましたが、事情を知っている人から与田さんゴンカフェ嬢に負けてますよといじられました。多分まだ道徳を習っていないんだと思いますネタにしていますが、いろんな事情がありセクハラとして報告できないので笑いに変えるしかできませんでした、
うん、
とりあえず物理的に強くなるべくリングフィットを頑張っています。レベル55まで来たので100はもうすぐそこです。話は変わりますが、サイン会の時いつも通り黙々とサインを書く林さんが、私のスマホに貼ってあるピーポーくんのシールを見て、ピーポーくんやちょっと笑って
くださいね。何やねん。
サイン会の時いつも通り黙々とサインを書いている林さんが、私のスマホに貼ってあるピーポーくんのシールを見て、ピーポーくんやと一言だけ言葉を発してくれました。
いや書く必要あるか
と。とても嬉しかったです。なんでなんで嬉しいの。ピーポーくんやって僕が一言言ったのが嬉しかったんですって。
すごい刺さってるやん、
以上です。じゃあ面白いなこの
やっぱり。何してんだ
よ。ああ面白い。これが奥さん賞です、
うん、奥さん賞ね。
ちょっとやっぱ笑っちゃうなこの人の文章、うん、面白い。
何言ってんだろうっていう部分多かったですけどね。
でこのセクハラがどうこうはもちろんダメ、
うん、
ダメなことですけど、やっぱりこういうことになった時になんかすごい面白い文章でもっていくつになり、そうそう、でこうやって送ってくれる、
結構巻き込まれやすいんだよね。
そうそう、
やたらとそういうちょっと不幸体験が多いからね、
うん、その度にこれね、これいいですね。やっぱり愛された時のね記憶を思い出すとかね、
なんかあんまり言えないからこそこういう文章でね、こう
そう
面白いわ。
なんで私は二本足なんだ、犬ならもっと早く走れたのに。お父さんお母さん、私は今日も二足歩行です。風になりたい、うん、風関係ないからね別に。
面白いよね。
面白いね、やっぱりね、
独特の
そう
なんていうかな、うん、あるよね、もう テイストが
ありますよね。だって、うん、最初遠藤健一さんになりたいって言ってたんですよ、
うん、
で旦那さんに会いたくって、
うん、
それとないって犬になりたくって、
うん、
あと風になりたいって、
うん、
わけわかんないんだよな。いや面白いですね。これがですね、うん、奥さん賞でございます、
うん、これは覚えてますね、
はい、
す。
なのでまああの聞いてね、あ私選ばれたなと思ったら連絡いただければ、まあ、こっちからも連絡しますけれども、はい、奥さん賞で、まあ、粗品をですねお送りしますので、
うん、
まあご自宅の住所なりですね送っていただければ、あそこに送りますんで、ぜひぜひ、はい、あのご連絡いただいたらですね返信いただければと思います、
うん、
はい。こちらが奥さん賞でした。餃子猫ゴリラ、
え、何何、
私の方がということですか。
シリみたい
な、餃子猫ゴリラさんでした。おめでとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。はい、このようにですね、まああの粛々と
別に粛々とじゃないけどね、
粛々とやっております、はい、本当にね毎年ですけれどこういうの送っておりますからね、うん、じゃあ続いていきますか。もう早速
そうですね、
うん、
いきます。
私ですね、早瀬賞。
早瀬賞先に。
はい、早瀬賞でございます、はい。まあ僕が選ぶ基準っていうのは、うん、僕がもっと興味を持ったもの、
うん、
この話面白いな、追取材したいなとか、うん、現地行きたいなと一番強く思った方へ賞、はいはい、をお送りさせていただきます、
うん。
早瀬賞受賞者はナッチさんです。おめでとうございます。
ありがとうございます。
これ僕大好きで、
ほう、
最近聞いた話の中では一番なんか取材したいなと思った、
うん、
あお便りでしたね、
はい、
うん。ではこちらご紹介させていただきます、うん。今回は私の同僚が臨死体験をして神様と話したという不思議な体験があり、聞いていただきたいと思い投稿させていただきました、
うん
うん。同僚とは入社日が同じということもあり、仕事外でも連絡を取るほど仲がいい。私の職場は制服制度などはなく、夏はクールビズで男性も半袖のシャツを着るのを 推奨しています、
うん、
しかし同僚は年中長袖のシャツ、
うん、
休日でも年中長袖長ズボンなんです、
うん、
何か出せない事情でもあるのかなといつも思っていたのですが聞けず、入社して1年経ち何でも話せるようなオープンな関係になっていたのでずっと気になっていた長袖の理由を聞いてみることにしたのです、
うん、
その時彼が罰が悪そうにシャツを脱いで見せてくれたのは片腕が全部真っ黒に塗りつぶされていて二の腕にあぐらをかいて雲の上に座っている小さなおじさんのタトゥーでした、
うん、
おしゃれなタトゥーという感じはなく手足がカリカリなくらい細くお腹が張っているガキのようなおじいさんの絵、
うん、
なぜこの絵にしたのかとても気になり失礼だと思いながらも理由を聞いてみました、
うん、
同僚は昔やんちゃな方だったそうで20歳の車の免許を取り立ての頃公道を夜中にスピードを出して友人とカーチェイスをして遊びその時にうまくハンドルが切られずスピン友人を乗せた同僚の車はひっくり返りオイル漏れを起こし爆発、
うん、
車のパーツは飛び散り、なんとか同乗者の友人は車の外へ。同僚は頭をぶつけ意識を失い、逃げ遅れてしまったそうなんです。
うん、
なんとか他の友人たちが呼んでくれた救急車により一命を取り留め、その後2ヶ月は植物状態。
うん、
その時同僚が見ていた夢の中の話で、気がついたら真っ暗な闇の中に金トーンのような雲に乗った小さなおじさんがいて、その前にたくさんの人が一列に並んでいて、自分もその列に並んでいたそうです。
うん、
手元には一冊の黒いノート。開くと、10歳、車に跳ねられる、など、実際はもう少し具体的だったそうなんですけれども、年齢とその年齢の時に起きた事象、
うん、
事故、病気の記録、弟が生まれる、など幸せな記録、記憶などを記したノートだったそうです。
うん、
並んでいる人は順番が来るとおじさんにノートを渡し、そのおじさんはブツブツ言いながらノートに何かを書きながら並んでいる人が天国に行くか地獄に行くかというのを決めて書いていたそうなんです、
うん、
ついに自分の番が来て、その神様のようなおじさんに天国と地獄どっちがいい？と聞かれ、
うん、
同僚は自分は本当に死んだのか、弟が生まれたばかりで小さくてどうしてもまだ死にたくないんだとおじさんに訴えたんだそうです、
うん、
そうするとしばらく考えたおじいさんが、わかった、あ、じゃああと5年、25歳まで時間をあげるから約束だよ、5年だからね、と言われたそうです、
うん、
その子おじさんがノートに何かを書いて閉じた途端目の前が白くなり、気がつけば病院のベッドで目を覚ましたそうなんです、
うん、
同僚の体は全身大やけどと半身麻痺が残り、必死のリハビリを終えて退院したその日に、あの夢のことを忘れないようにと火傷の跡を隠すように腕を全部黒に塗りつぶし、雲の上にあぐらをかいて座っている神様を入れたそうです、
うん、
この小さなおじさんは神様だったんでしょうか、死神だったんでしょうか、お二人の意見を聞けたら嬉しいです、というお便り、
はい、うん、
これが僕の中ではちょっとナンバーワンですね。
なるほどね。
これ本当に面白くって。
まあね、ちょっと経緯とかもそうだし、うん、それ見たいなってやっぱ思いますからね。
そうなんですよね、うん、真っ黒に塗ってそこにキントーンとおじさん、
うん、
腹が出ているガリガリだっていうね、
何なのかもわからないけどね、
うん、面白いよね、うん、だから、うん、そう、これは本当あの行って手を見たいなって思ったりとか、うん、いろいろあって、で、まあちょっと今回ね、
はい、
つい取材したらということで選ばせていただきました、うん、ナッチさんですね、ハエセショーでございます、おめでとうございます、
ありがとうございます。
何か粗品をお送りしますんで、
はい、
ご連絡しましたら返信いただければなと思います、
はい、
はい、そして、まあ、奥さん賞、ハエセショーと終わりましたから、
うん、
岸本さんですね、岸本賞に行きますか、
はい、もう行きましょうか、
はい、
はい、じゃあ、
うん、
岸本賞の発表でございます。
はい、お願いします。
岸本賞は天下の安倍氏さんでございます。
おめでとうございます。天下の安倍氏さん、
はい、はい、ちょっとですね、
うん、
じゃあ内容の方を読ませていただきたいと思います。
はい、はい、お願いします。
えー、 都市伝説ボーイの岸本さん。
はい、ダメあなたは、岸本賞いただけません。
あ、
名前を間違えているので。
まずね、うん、そこからなんです
か。あなたがもし、連絡をしても、帰ってこない可能性が大です。なぜ、まあ、名前違うんだから、わからないんだからね。はい、まあ、一応聞きましょう。
はい。
はい、
都市伝説ボーイの岸本さん、
はい、
さん、林さんの奥さん、はじめまして、天下の安倍氏、
はい、
と申します。道県のよしみで見ていた島田秀平さんのコラボ会でお二人を知り、うん、2年前くらいから毎日動画を楽しませてもらっています、はい、私は長野で牛を育てる酪農家をしているのですが、最近は酪農家も IT 化していて、牛の首輪にデータを飛ばす機械をつけてパソコンで管理する時代になりました、そんな中、股関節を骨折して立ち上がれなくなった牛がいました。治療は難しく、やがては死亡が確認されました。その遺体は目だけがギラついており、恨みを訴えるかのようでした。首輪は外され、データが飛ばないようにアルミホイルに包み保管し、倉庫にしまいました。数日後、データ上に亡くなったはずの牛の番号で発情などを示すアクティブサインが出ていたのです、という話を搾乳室で仕事をしながら聞いていました、搾乳室は左右各8頭計16頭の牛がいます。話のオチを聞いた直後に16頭のうち15頭が同時にうんちを炸裂しました。強いストレスや驚きで牛は排便などをしてしまいます、牛たちは何にストレスや驚きを感じたのでしょうか、以上です。これからも2人の配信楽しみにしていますの話って思いましたけど、いや
最初はね、
そう
聞いてる時に、でもあれって考え直したら、確かにその多くいた牛が一斉にストレスを感じることって何なのって思ったら
なんていうかな、いやちょっとストーリー性とかはあんまりないんだけど、なんかね、こう長年やってきた中で、どの種類にも属してないような話というか、で、あの牛のだから亡くなった後の、その霊感というかね、みたいなものとか、その牛が亡くなってから発情したりとかするのかみたいな要素があって、でまあその後に、その話を聞いていた牛たちが同時に強いストレスを、ね、
どういうことこれ、
強いストレスを受けた、で排便した、だから牛のこの話を聞いて牛も驚いたってこと
なんです。数値が出てるわけだからね。
そう、で16頭中15頭同時にっていうのは、やっぱちょっと ね牛界でもそうそうあることではないと思いますので、
だから1頭は知ってたんだ、
一頭は知ってたのかもしれない、
ね、その話はね。
そうそう。
どっかで聞いてて。
あんまりストレス感じなくて。
あ、この話してるぐらいの。15頭は初めて聞いたから、ビーンってなって、ピャンって出たってことでね。
そうそうそう。
針が触れて。
で、その、要は、まあ、その、ね、みんな、もしかしたらよ、一人のうんこに反応した15頭なのかもしれないけど。
ああ、だから、ちょっとしゃっくりつられるみたいな、あくびつられるみたいな感じで。
でも、この酪農家の人がわざわざ書いてるってことは、相当やっぱ珍しいことだと思うんですよ。
そうですよ。なんか普通になることやったら別にお便りしないもんね。
はい、
うん。
ということで、ちょっと短い話では
あるんですが。あ、いやいや、面白い話ですよ。
なんかね、これ頭から離れなくて。
わかる。
なんか、
覚えてたもん、
牛が同時にクソする瞬間が、なんか絵にずっと浮かんでて、
そうね。
なんかずっとニヤニヤしちゃうんですよ、
ね、だからビーン頼れてピャッて出て、もうって泣いたんかどうか分かんない、そこぐらいまでね、
なんか
ちょっと頭にふっと浮かぶよね、
すごい絵に映像で残っているというね、
一頭だけが漏らしてない、
そう、話としてはもっとね、完成されてるというか、いい話だなっていうのはいっぱいあったんですけど、なんかこれ妙にこう気になったんですよね、
話も短くまとめられているし、
これ不思議、
わかる。
でも僕の中の印象、
いやすごいわかるよ、
覚えてるも
ん、だから牛の話って言われてすぐに、ああの話ねって分かったし
そうそう、
そう頭残ってた、確かにこびりついてた、
そう、あとは、ね、ちょっと五人羽織で、
あああれもよかった、
参加していただいてそこでアンケートに答えて、すごいね話だなっていうことで、
そうそう、
ちょっと続き送ってくださいって言ったら、 すごい話としてね、うんうん、送られてきているあのモコさんの話とかもあったんですけどね、
う
ん
う
ん、
よかったですね。
これもねちょっと捨てがたかったんですけれども、
うん、やっぱクソの話の方が
やっぱ牛のクソの方が僕はやっぱりちょっとなんかね、
あれ
捨てられなかったですね。
もよかったよね。高齢術のね、弁天。
あ、弁天様のやつ
ね。あの話も面白かったし、はい、ったいや、すごいなんか面白かったっすよ。お便り結構あった。
なんかそうなんですよ。いいお便りいっぱいあるんですよ。うん、
あったあった。
うんなんすけどね、
一番一年通してヒヤッとしたのは。
うんうん
ドッペルゲンガーの話。
ああ、ドッペルゲンガーもね、うん、結構いっぱいあったけど、
ドッペルゲンガーのあの話、先生と会話するっていう、
うんうん、
あれあの子と違うんじゃないってバレた時に、あ気づいちゃいましたみたいな、なんかそんなこと言うという、はいはい、あのドッペルゲンガーの話はすごい怖かったな、なんか。
うん、多分、そうっすね。だから、
うん、
ちょっと変わった、うん、ね、その各受賞にはなっていると思いますけれども、うんね、
まあこの3点、
皆さんね、はい、納得するかしないかはあなた次第ということで、いや
納得しなくてもこっちが選ぶんで関係ないんです、そんなものは。いやあっちの方が良かったでしょうとか、
ね、
よくありますよ、そうそう、こういう審査系で言うと、
ね、M1 のねあれもそうですから、
まあ、今年の M1 は完全にあれでしたけど、うんね、ただもうちょっとヤハレンズさん、
ね、
上にしてよって思っちゃうけど ね、
ありましたね、
めっちゃもろかったのに。あ
まあそんなこんなで、うん各受賞された方は、はい、ね、連絡とかいただいたら、住所、
うん、
まあ住所教えたくないよって方はちょっと
そうですね、
無理なんですけど、
うん、じゃああげないんで、
うん
うん、
送ってもいいよという方は送っていただければ、ね、そちらに粗品、
はい、
送らせていただきます
ので、はい、
ね25年、
うん、
まあ、受賞されなかった方もね、はい、大量にいろいろ送っていただき、
そうですね、
大変楽しめましたので、
はい、あれだもんね、25年に送っていて、ちょっとまあ、スケジュール的に読まれないけど、2026に読まれたら、それがもう
26年のエントリーにしますんで、
はい、
そこはもう、まあ、関係ない。
そうですね、あ、読まれなかった2025年と下を見るんではなく、未来見ましょう、26年選ばれるかもしれないんで。
う
ん、
結構ね、そう、長尺すぎてなかなか読めないとかもあったりするんでね、
う
ん、
そうです、だからなんかそういう時は分けてなんか上、うん、中下みたいな、
まあまあ
ね、分けていただければ読むかも、
うん
うん、
まあやっぱ尺が決まっちゃってるんで、
そうですね、
30分ぐらいだから、はい、その中で
読める
やつとかがまあ理想
的
かな、
そうですね、
はい、うん、まあ、全然長尺がダメってことではないんですけどね、
そうですね、
はい、面白ければ読みますし、
読んでますしね、
うん、
うん、
という感じでございますけども、はい、ね、これがだからとしみなの25年最後でございますので、
はい、うん、
なんか一言はい、
うん、
漢字で一文字でもいいですか、
漢字で一文字ですか、はい、漢字で一文字の方がいいかもな、
うん、
いいですか、じゃあ、
はい、
漢字で一文字、
うん、
焼き、
これえ、
焼き肉とかの
焼き芋とかの
焼き、そう、焼肉、焼き芋とかの焼きですかね、
はい、なぜですか、
腹減ったからです、今焼いてるもの食べたいな、あったかいもの、
そういうことですか、
茹ででもいいです、
茹ででもいいです、
あったかいものね、うん、じゃああなた漢字一文字、
僕はもう缶と、
缶どういうことですか、
終わりです、
いや終わりだったら終でしょ
完了の缶でで
しょ、
はい、
いや終わりだったら終わりの終了の終でいいですから、
は
い、
缶でいきたい、
完了の
缶の
ですね、
いきたいと思います
、なんでそんなうまくいかないの
いやいや
完了の缶でいいって言ってくれよ、なんで終了って言うんだよ、
ね、
どこにも缶ついてないじゃないこれ、
あ、まあそういう意味です、で、まあ、
こういうところがなんか可愛いとかってね、言われたりするんでしょ、おかしいでしょ、
あとはとしみなは、はい、年始ですね、
うん、
ちょっとお休みありまして、はい、2週目ぐらいから多分スタートになると思いますので、
うん、なんでこのタイミングでっていうぐらい全然関係ないタイミングで上がるんで、
うん、
始めるんでね、
普通に、
はい、
普通に通常回からスタートしていくと思います、
ね、休み終えたらね、
はい、
まあ、その子あれですからね、岸本さんが次どういう、
そうです、ね、はい、
間違いをしていくかみたいな、うん、頭にあってるやつね、うん、1周目のそれも送ってきてほしいですよね、
それもね、そう、うん、なくなるかもしれないですが、ぜひ送っていただければ、
なくなることはありませんが、はい、僕が終わってるんでね、 辞めるとしたら僕の回。
なんで？なんでお前のところ。
なんで俺が苦しい目してんの？
年始
で。ダメです。
スタートの。
それを終わるとしたら俺の回で終わる。
あ、そうすか。
あなたがし終わってね。
まあ
続くやつね。一本二本とかじゃなくて続けるやつだったら結構採用されやすいから。
採用されずに僕が勝手に違うのやるかもしれないですけど。
そうですね。
ぜひそれもありますね。
はいはい。
はい。よろしくお願いします。はい。ということで、うん、25年、シミナティ1年間ありがとうございました。はい。